皆さんおはようございます。祈祷週の3日目になりました。昨日の夜はすごい台風で、皆さん明日学校休みにならないかなって思いませんでしたか？僕も昨日のあの台風の雨と風を見ながら、あの音を聞きながらですね、明日は休みかな、あるかなと思ってたんですけれども、朝ですね、あの天気がこう晴れてて、そしてあの6時にあの学校連絡メールっていうのが来るんですけれども、今日はあの警報が、風の警報が出てますけれども、学校はありますっていうあれが来てですね、それの時になんか神様に、今日のお話はこれは大事なお話だから学校は休みにしなかったよっていうふうになんか言われてるような気がして、なんかちょっぴりですね、あの励まされて今日学校にやってきました。それであの昨日のお話は逃げた息子というお話で、あのお父さんの財産をもらったというか、お父さんに要求したあの息子が散々遊んでお金を使い果たしてボロボロになって帰ってきた時に、お父さんはずっとその息子のことを待ってて、で息子に駆け寄って息子を抱きしめて許してあげた。大好きな息子、かけがえのない息子が自分の家からいなくなったのは本当に悲しいことでしたけれども、お父さんは息子が帰ってくるのを待っていたというね、そういう話をしました。さて、今朝は飛び込んだ神様という、お話をしたいと思います。昔々あるところにお父さんとお母さん、そして本当に可愛い赤ちゃんが住んでいました。で、お父さんとお母さんは二人でですね、力を合わせて農業、畑の仕事をしていました。で、お父さんは毎朝早く起きて畑に行って、草取りをしたり、畑を耕したり、ある季節には種をまいたりして、いました。で、お母さんも赤ちゃんのお世話をしながら、時々はお父さんのお手伝いをして、家族3人でですね、幸せに過ごしていました。で、赤ちゃんは、元気に育ち、少しずつ成長して、寝返りが打てるようになり、そしてハイハイができるようになり、自分で家の中のいろんなところにこう行くことができるようになっていきました。優しいお父さんとお母さん、そして可愛い赤ちゃんと3人でですね、毎日平和に過ごしていました。ところがですね、ある日ギャーという叫び声がこの家の中からですね、聞こえてきたんですね。もう尋常じゃない、もう普通じゃない、これ何かあったんだみたいな、ものすごい叫び声が聞こえて、でそれはお母さんの声だったんですね。で、お父さんはその叫び声を聞いて、どっからこの声が聞こえるかなと思って、その声が聞こえた方にダーッと走っていきました。で、見るとお母さんがトイレの前で真っ青な顔して座り込んでたんですね。もうヘナヘナとですね、座り込んでました。何があったんだと思う？あ、手を下ろして結構ですよ。実はですね、あの可愛い赤ちゃんがトイレの穴の中にですね、落ちてしまったんですね。で、今僕たちがですね、トイレに落ちたって言ってもすぐそこからひょいっと拾えばいいじゃんと思うと思うんですけれども、これ僕たちが今一般的に使っているあの水洗のトイレですね、なんですけれども、これ昔々の話でしたので、これちょっと昔のトイレ、こういうあのトイレだったんですね。あの水洗、水を流すとこはないんですけれども、穴があって下にこう、トイレで出したものが全部こう溜まっていくようなんですね、そういうトイレなんですね。で、もうちょっと、上から見るとこんな感じのトイレなんですね。ちょっと消しときますね。で、はい、赤ちゃんがあの水洗のトイレのちょっとしたところにポトンと落ちたんじゃなくて、ああいう穴にドボンと落ちちゃったみたいなんですね。 だからお母さんがうわーって叫んだのはそういうわけだったんですね。でお父さんはそのお母さんの声がしたところにダッシュもう駆け寄ってきて、まあ、そのお母さんの顔見た瞬間、そしてそこがトイレだったっていう場所でね、もうすぐ何があったかってことをもう気づいたんですね。そしてお父さんは間髪入れず迷わずにそのトイレの穴の中に飛び込んだんですね。あのさっきの一個前の写真のね、ああいうところにお父さんは、まあ、頭からだったのか足からだったのか分かんないですけれども飛び込んでですね、その中に落ちてる赤ちゃんを必死に探しました。でまあ赤ちゃん、ちっちゃな赤ちゃんですけれども、ちっちゃいと言っても体はこんなちっちゃいもんじゃないですからね、すぐに手探りで探したら見つかって、で赤ちゃんを救出してですね、そして穴から出して、まあ、お母さんがすぐに水できれいに洗ってあげたので、まあ、赤ちゃんはワンワン泣いてたそうですけれども、まあ、赤ちゃんはですね特に命に別状はなく、まあ、助かったわけです。このお父さん、このお父さんすごいですよね。すごいですよね。ただものじゃないですよね。でちょっとねみんなと一緒に考えてみたいんですけども、今週ずっと宝物ってことを考えてますよね。で誰でも自分の大切な宝物をなくしちゃったら一生懸命探しますよね。すごい大事なので。でもその宝物がすっごく危ないところにあるとか、あるいはその宝物がさっきのあの写真みたいにすっごく汚いところに落ちちゃってた、宝物ここにあるって分かってんだけどそこがものすごく危ないとかすごく汚いっていう時に、あなたならどうするでしょうか。宝物諦めるでしょうか。諦められたとしたら、まあ、諦められる程度の宝物だったっていうことなんですね。でこのお父さんは諦められなかったんですよね。諦められなかった、まあ、本当にすごいお父さんだなと思います。で僕はこのお話、このお父さんのお話を聞いたときに、このお父さんすごいな、ただもんじゃないなって思ったのと、お父さんがしてくれたこと、この赤ちゃんを助けるためにしたことっていうのは、もしかしたらイエス様が僕たちのためにしてくださったことと似てるな、そう思ったんですね。でどういうことかというとですね、お父さんは大切な赤ちゃんを助けるために飛び込みましたよね、穴の中に。それはみんながうわーって言ったみたいに僕もうわーって思いますよ。その中に行くっていうことはすごく勇気がいることだし、うわーちょっと無理っていうようなことなんですけれども、でもお父さんにとってはこの赤ちゃん宝物だったんで迷わず飛び込みました。で隣のところね、ちょっと見て考えてみたいと思うんですけれども、イエス様が僕たちのために何をしてくださったか。イエス様は神様で、神様の子供で、そして、まあ、天国で天使たちに仕えられてね、天の宮殿みたいなところがあるのかな、そこで何不自由ない暮らしをしていることができたはずなのに、イエス様は大切な僕たちがこの地球上で罪を犯して、そしてそこで苦しんでいるのを見たときに、神様がこのイエス様を地球上に使わせてくださった。イエス様は僕たちを救うためにこの地球に降りてきてくださって、しかも十字架にかかってくださった。これは僕たちにとってあの汚い穴の中に飛び込むよりも、もっともっと恐ろしくて、もっともっと危険なことだったんじゃないかな、そう思うんですね。神様であるはずの人間が今からね2000年前に実際にこの地球上に降りてきてくださった。しかも 人の赤ちゃんとして生まれてくださった。33年半生きられて、その間一度も悪いことしたことがなかったのに、みんなを救うために、僕たちみんなを救うために、みんなの罪を背負って十字架の上で死刑になってくださった。これはもう僕たちにはね、想像もできないぐらい大変なこと、恐ろしいことだったと思います。汚い穴の中に飛び込むのが僕たちにとって、いや嫌だな、もう無理って思う以上にね、イエス様が罪でいっぱいのこの世界に降りてこられる、そしてそこで罪を背負って死なれるっていうことはどれほど恐ろしいことだったか、まあ、僕たちにはね想像できないことだなと思います。お父さんが、あのお父さんがね、飛び込むことができたのは、しかも迷わず飛び込んだのは、お父さんにとって赤ちゃんが大切な宝物だった。いやー、ここに飛び込んだら汚いよな、臭いよな、もうちょっとやだなって迷ってる間に赤ちゃんが死んじゃったらもう一生後悔するよね。だからお父さんは多分考える間もなく飛び込んだ。同じようにイエス様にとっても罪を背負って十字架で死ぬっていうことは、普通に考えたらね、うわ痛いだろうなとか、しかも罪を背負う、父なる神様から切り離される、恐ろしいことだな、そういうことだったと思います。でもイエス様は、イエス様は神様なのでね、奇跡を起こそうと思ったらどんなに兵隊に縛り付けられて無理やりそこに連れて行かれる、十字架のところに連れて行かれたとしても、イエス様は神様なので、奇跡を起こしてその兵隊をみんなポンってやっつけてね、そこから逃げ出すこともおできになったのに、それをあえてされなかった。それは自分がここで死ぬことで僕たち一人一人のことを救うことができる、それをしなかったらみんなが滅びてしまう、大切な宝物一人一人を神様のもとに勝ち取るために、自分はこの十字架を背負う、十字架にかかって死のう、そのことをイエス様は選んでくださったんですね。で、イエス様がこの世界に降りてきてくださったこと、そして十字架について死んでくださったことが、聖書の中にこういう言葉で書いてあるんですね。ちょっと難しい言葉もあるんですけれども、みんなで一緒にですね、ここにせっかく書いてありますので、一緒に声を出して読んでみたいと思います。キリストはっていうところからね、一緒に読んでみたいと思います。3、はい。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。フィリピの信徒への手紙2章6節から8節。はい、ありがとうございます。ちょっと難しい言葉でも書いてありましたけれども、イエス様は神の身分、神様だったのに、自分は、私は神様だからそんなとこ行かないよっていうふうにこだわったりしないで、自分を無にしてって書いてありますけれども、神様だったっていう身分を一旦そこで神様にお返しして、そして人間の世界に降りてきてくださった、人間と同じものになってくださった、へり下って十字架の上で死んでくださった、そういうふうにですね、ここに書かれています。大切な宝物が自分のところからなくなってしまった時、イエス様はその宝物をもう一度取り戻すために、この地球に、この世界に降りてきてくださいました。そしてイエス様は一人の人間として 僕たちと同じようにこの地球上で生きて、時には苦労して働いたり、時には涙を流されたり、また笑ったりされました。眠いこともあったかもしれないし、疲れることもあったかもしれません。でもそんな中で病気の人、悩んでる人、困っている人を助けてあげました。そして神様のことをたくさんの人に分かりやすくお話しして伝えてくださいました。そうやってみんなのために働いたイエス様は、イエス様のことを憎む人たちに捕らえられて十字架につけられてしまいました。それは僕たち、今この場所にいる僕たち、私たち一人一人を天国に連れ帰るために、神様のもとに僕たち一人一人を勝ち取るために、イエス様が選んでくださったことなんですね。明日の朝、みんなと一緒にこのイエス様の十字架ということについてもう少しですね、一緒に考えてみたいと思います。それではお祈りをして今日のお話を終わりにしたいと思います。お祈りいたします。天の優しい父なる神様、神様が私たち一人一人のことを大切な大切な宝物として受け止めてくださっていること、認めてくださっていることを心から感謝をいたします。遠くから愛してくださっているのではなくて、私たちのところにイエス様をお使わしくださって、しかもイエス様を私たちの罪のために十字架につけるほどに私たちのことを愛してくださったことを本当にありがとうございます。そのことが僕たちの心に分かるように、どうぞ神様、私たち一人一人の心に働きかけてください。今週の祈祷集を通して、神様がどんなに僕たち一人一人のことを大切に宝物としていてくださるか、そのことをみんなと一緒に覚えることができるように導いてください。この時を感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名前によってお祈りいたします。アーメン。